こんにちは、遠藤克樹です。白石裕和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、白石さん、
はい、
今日は現場の方でね、かなりこう動きが出て、ちょっと一旦一巡人事制度が整ってというようなタイミングが来ているところ
です。そうですね、何社かなんというか重なってというか、ちょうど初期のプロトタイプと呼ばれるものですかね、が出来上がって。
どのぐらい期間でできたんですか、今回は。
ですね、それこそ昨日帰ってきたんですけど、出張先から、そこは半年間でできました。
早っ。
当初聞いた時、9月までになんとかしたいんだって言われて、ちょっと無理かもしれないですよって思いながらやったんですけど、それこそ、数回前ですかね、お話しした、いい会社の定義って何ですかみたいな。
いい組織と悪い組織のね。
そう。
違いとはってやつですね。そこで、50回だ。
はい。理念を物差しに議論するメンバーがいるっていうお話しさせてもらいましたけど、そこの会社なんですよ。当初の計画よりも、10ヶ月ぐらいはかかるかと思ってたんですけど、結構な大所帯だったので、それがギュッと短縮していって、皆さんの協力もあって、半年でできちゃいましたね。
今日はちょっとそちらのね、ご報告も兼ねてちょっと行きたいなというふうに思っておりますが、ちなみにできたって言っても、100社100用だとは思うんですけど、今回プロトタイプはどの辺が出来上がったっていう状況なんですか？
ですね、ここは新規事業、みたいな、新たに会社を立ち上げて人事部を1から作って、拠点をその0から1、2、3、4、5拠点ぐらい増やしていきたいと思うので、先に土台を作っておきたい、人事部を作りたいので支援もらえないかというような先でして、なので人事制度が今あるけど動かないで見直してくださいっていうじゃない会社さんですね。
じゃあ結構人事制度自体もゼロベースで作り上げる。
そうです。
で、さらにその制度だけじゃなくて、人事部門そのものの創設も含めてやったと。
そうですね。はい。
それが半年ですか？
ええ。
だいぶ早いですね。
議論とまとまりが早くて、そこに初期の方もいらっしゃってくれて、で、初期の方が、なんか頭良くてですね、女性の方なんですけど、私の意図を汲んでくれて、バーって整理をしてくれて、こういうことになりますよねっていう整理の仕方が、なんていうか、議論の内容を全部すべてまとめてくれる方でして、そういう。
だいぶやりやすい環境でしたね。
そう。今からは人事副委員長になりますって立候補していただいたんですけどね。
ほう。
引き続きよろしくお願いしますって言ってるんですけど。で、最初はですね、この会社は経営理念がしっかりしてて、コンピテンシーと、それから数値面の評価もしたい。経験面での評価をしたい。それからマニュアルがあるので、これと人事制度の連動性も図りたい。それから個人目標も設定したいので、これも人事制度と関係を持たせたい。みたいな、ちょっといろんな要望が、複雑な要望があって。
これもりもりで今回準備できたんですか？
もりもりなんですけど、例えば人事制度はシンプルな方がいいとか、それから一つ一つの個人目標を人事評価制度で取り上げることのメリット、デメリットとか、それから数値目標とコンピテンシーをもし統合させるとしたら、こんな論点があるよね、みたいな形で話が進んでいって、スタートとしては超シンプルになって、私もびっくりしたのと勉強になってるんですけど、コンピテンシーオンリーで行くことになりました。
あ、なるほど。今の前提からスタートしたけども、シンプルにキュッとまとまったのが、コンピテンシーオンリーの制度になったということですね。
例えば数値目標達成率を入れたいみたいな話もあったんですけど、ちゃんと自分で、数値目標を掲げて、それにコミットして、その達成に向けて創意工夫を重ねて周囲にも良い影響を与えてるみたいな評価項目を1個設けたらどうだろうかみたいな話にアイデアが出てきて、コンテンシー1本でいいねってスタートとしてはここからやっていこうみたいな話です、ね。
でもそういった形でこう対話としての人事委員会組成した中で決まってったんで、皆さんその落としどころというか決定事項で結構納得いった形でそこに集約されたってことですね。
そうですね。
そんな中でなんですけど、今回そういったね、はい、コンピテンシーに集中する形での人事制度が出来上がりましたと。で、普通だと、 人事コンサルってここで一旦、まあ、変な話、納品って言い方するんですかね。
うん、
ご納品をして、まあ、終わるとか、
うん、
その後なんかこう、また定期的にみたいな話になってくるのかなというのが一般的なこう人事コンサルの世界かなと思うんですけど。
ああ、そうですよね。なので、納品ですとは言ってませんけど、一番最後にね、新人事委員長を決めますということで、人事委員長の役目はこの人事評価制度できたものを運用して皆さんの協力を得てより良いものに進化発展していくことがミッションですということと、私も一メンバーとして入りますので、平委員会メンバーとして入りますので、私ももちろん使っていただいても結構ですということで、そこで新たに人事委員長に立ってもらって、そこは副人事委員長も私やりますっていうふうに言ってもらいましたけど、そういう形、あとはこうフォローに回っていくので、リアルで今までずっとリードしてきたんですけど、今から少しウェブを挟んだりとか、そういった形でのフォローということになりますかね。それが一つと、その場で出てきたのは、でって言って、そこの責任者みたいな方が言われたんですけど、キャリアプランとかいうことも、充実させていきたくて、それから今まで拠点、いろんな施設をね、先ほどどんどん増やしていくっていうふうに申し上げましたけど、そこの長になってもらう人を育成して、人選していかなくちゃいけないんですけども、
うんうんうんうん、
そこの条件がまだ整理できてないんだと。
言語化
できてないんだと。ね、そうできてないとすると、どうなれば自分がそうなるのかというプランが立ちにくくて、我々も選別がしにくいと。あんたが適切、あんたが適切じゃないとか。で、そこでも整理しないといけないので、引き続きこの人事委員会でやっていくべきです。みたいな話も同時に上がっていったんで、じゃあそれは、新しく立ち上がった、まあ第2期と呼ぶべきものなんか、人事委員会で早速やっていきましょうということで、直近でオンラインで少し、何からどう優先順位をつけて、どう取り組んでいくのかっていうミーティングを早速しようというふうになってます。
まさに有機体人事のね、こう白石さんの考え方だからすると、人事制度は作って終わりじゃないし、どんどんどんどん進化していって、変わっていって当然なんですよっていう話が、この番組でもずっと言ってきてるじゃないですか。
はいはい、
なので、一旦作りました、出来上がりましたと。い。うところから、さらに次がまず大事だと思うんで、こういった時に、普通だと、要はパッケージングされたね、まさにこの、次はキャリアプランの制作に入りますとかっていう、コンサル側からリードあると思うんですけど、なんかこう、翔さんの考え方をすると、新たな出てきた会社の問題から次のテーマが決まってくるっていう流れになってくるんだと思うんで、どのようにね、作り上げた後にこう、問題が提起されて、どのようなプロジェクトがまた動き出すのかみたいなところが、今まで話したこと聞いたことなかったので、ちょっと教えていただきたいなと思った次第ですね。
なるほど。そういう声が上がったというのが一つと、あとプロトタイプの人事評価制度の内容は、言語化したり図式化しないとみんなと共有できないので、一般的に私は人事規定と呼ぶんですけども、それに落とし込むんですよね、文章として。
はいはいはい。
で、その中には、積み残し事項っていう欄があって、この会社で言うとですね、10個ぐらいあるんです。13
個。積み残し事項が10個もあるんですね。
減給の仕組みを取り入れるか否かっていうのがまだ決まってない。手当の整理整頓ができていない。とか、いろいろあるんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。で、それは積み残し事項として残っているので、それは走りながら考えていきましょうっていうこと。それから走りながら、走った場合、例えばまたプレ評価して実施、本格的に評価していくと、またそこで課題が生まれるんで、それもまた新たな積み残し事項として残ってくるんですよね。それは永遠に進化させる以上残ってくるので、問題と向き合う以上残ってくる、追加される、ので、なんていうか、それを一緒に考えていくっていう感じですね。
そっか、議論していって目標決まってるんで、一応制度設計しますけど、一旦それについて深掘らない積み残っちゃってるものは、つどつど出てきますもんね。
はいはい。
そこに優先順位つけてくると、次のフェーズに、プロジェクトとして動いてくるみたいな。
そうですね。
なるほど。で、具体的には、今は、キャリアプランとかって言いましたっけ、
うん、あ、そうそうそう。キャリアプランです。ここで言うと、施設長の条件を整理したもの。職能要件書とかね、一般的な人事の世界で言われますけども、そこの施設長とはどんな条件、知識、技能を備えた人なのかっていうのを整理していきましょうというやつですね。
はあ
それから、一般社員が、幹部社員の教育プログラムは比較的できてるとおっしゃってたんですけども、一般社員のその教育内プログラムの内容がまだできてないんで、その辺もちょっと、今からの課題ですっていうのは、言ってもらって、それも積み残し事項に上がってるんですけども、それを整理して、やっていきましょうということですね。
よくそんなあらゆるドメインというか、人事の中でも、教育制度の話、しかも教育のプログラムの話だし、キャリアプランって全く別ジャンルの、こう、ドメインじゃないですか。要、まあ、そんなに、どのテーマ来てもできるもんですね。そんなもんなんですかね。
ああ、そんなもんなんでしょうね。どこから入っていってもいいと思うんですけども、何回かも、ポッドキャストでもお話ししたと思うんですけど、人事委員会で話される、議論される内容っていうのは、例えば、労働分配率とか、それから、どのくらい売り上げが上がるべきなのかとか、いうのはもちろんテーマとして上がってくるし、上がってくると、それをどうやって達成するかという、もはや経営会議になっていくっていうのが、自然な流れではあるんですよね。はいはいはい、
確かにね。
なので、もうこれを幹部会議に置き換えるみたいな、なんかそういう流れになっていくのが自然というか一般的な流れですので、どんな問題もこう射程範囲に入っていくっていうか、
人事委員会の組成が、委員会そのものが進化して、経営委員会的な感じにこう進化していくことが、結果になるはずだよねってことですかね。
そうですね。そこは一般社員さんももちろん入ってるんですけど、経営、その部門の経営中枢の方も入ってるので、必然的にそういう問題意識はもう最初から持って入られてるからですね。
なるほどね。
あ、じゃあこの人事委員会で議論していいんですね、みたいな感じで。ああ、ぜひやっていきましょうよ、みたいな。
なるほど。面白いですね。会社内で立ち上がった、今回創設した人事部というところが、どんどん領域を拡大しながら、経営を飲み込んでいくような、こう、組織体になっていくっていう感じなんですかね。まさに有機体ですね。
まあね。まあもちろん、この人事委員会の射程範囲はここまでですっていう、そのね、個性の活かし方っていうのがあるでしょうから、そういう枠を決めるというのもありでしょうけども、比較的なんかそういう流れになっていくんだろうなとは思いますよね。
いうことですか。まあなので、ここからまた動き出していくと、新しく出たキャリアプランの話と、その一般の方々の教育プログラムみたいなところの制度が動き出すということですので、まだね、動き出せば当然いろんな課題も出てくると思いますので、随時ちょっとこう、必要なものは皆様に開放いただいて、
今から本番ですっていうふうに言われてますんで、解放できる素材をまた皆さんにお伝えしていきたいと思います。
いや、ぜひね、その理念を中心で会話ができるというね、組織を作られている社長にも、どこかのタイミングでゲストをちょっと遊びに来ていただきたいですね。お話聞きたいですよね。まあ、そんなことも楽しみにしておりますので、今日のところ終わりたいと思います、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。